ありがとうございます。はい、
続きまして、ベートーベンのトリオランス曲という曲を演奏します。お手持ちのプログラムをご覧になるんですけど、この曲だけ、かけずとも、僕かけずとも何も書いてない授業と書いてあるんですよね。この曲だけちょっと特別というかですね、今日演奏する中では特殊なんですけども、という曲での普通の、ね、オペラだったりとか、本音があって、その前に演奏する曲が出てきたことになりますけど、実はこの曲は、10曲なんですけども、後ろに続くものはないんですね。はい、10曲だけで、独立した、曲になっています。じゃあなぜそんな曲をベートーベンが書いたのかというお話をちょっとだけさせていただこうと思うんですけど、ベートーベンが、37歳の時から、ベートーベンの友達で詩人だったかのコリンさんという方がいたんですが、この人が書いたコリオランス、非常にまたややこしいんですけどね、コリンさんが書いたコリオランスという、一曲劇がですね、あるんですね。でそれをベートーベンが見に行ったんです。でその時に非常に感動して、あ、この劇に対する曲を書きたいと思って、本編を書かずにその曲を書いた、序曲だけ書いたという感じなんですけれども、このコリオランスという話がどんな話だったかということなんですが、古代ローマですね、英雄一人で、城を踏み落としたと、その話はないだろうと思うんですけども、そうそういう伝説が残るぐらいの非常に、勇猛果敢な、英雄だったということです。でこの方が、その国を救ったローマの国を救った功労者だったにもかかわらず、政治的に追い詰められて、理不尽にも最終的には一回ローマを追放されてしまいます。追放されて、コリオランスは一旦敵国の将軍となってローマに攻めかかる。であと一歩というところで、お母さん、奥さん、本当に母国を裏切っていいのかという、忠告があって、コリオランスは悩むんですけど、最後にやっぱりそれは自分の汚名を切ることはいけないと思って祖国に戻るんです。で祖国に戻ったんですが、それは結局無残にも罠にはまってしまって、結局裏切り者として殺されてしまうという、もう非常にもう聞いていても悲しくなるようなお話です。その話をベートーベンが聞いて、感動した。ベートーベンさんはその頃、運命とか田園を書いて、非常にもう自分自身、作曲家として、自信に満ち溢れた時期である。同時に自分の耳が悪化して、なぜ自分がこんな目に遭わなくちゃいけないのかという理不尽さを感じ、それが怒りになる。もう怒ってもそれがどうしようもない、もう変えることができない運命であるということの悲しみ、そういったものが全てそのコリオランスの